聖書の箇所をお読みしたいと思います。今朝の聖書の箇所は聖書後半の新約聖書216ページ聖書後半新約聖書の216ページ使徒行伝2章の36節から42節までになっております。ではお読みいたします。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。この約束は、あなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり、私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ペトロはこの他にもいろいろ話をして、力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペトロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。では、野口宣教師による終末時代の聖霊を受けようという題でメッセージをいただけます。
お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今朝もこのようにしてあなたのただただ一方的なご愛によって、またあなたが今も流してくださるその贖いの十字架の血潮によって、私たちの罪が許され、そしてあなたの前にあなたの子供としてこのところに出ることが許され、そしてあなたを礼拝する恵みに預かれましたことを心から感謝をいたします。聖霊によらなければ、誰もイエス様、あなたを主と告白することができません。私たちは御霊をいただいて、あなたを主と告白し、あなたによる永遠の命が与えられたことを、魂いっぱい感謝をいたします。主よ、どうぞ私たちを憐れんでくださり、主よ、どうぞ私たちがあなたの子供として、この世にあって、悪い時代にあって、星のように輝くことができるように、主よ、終末時代に約束されている、あなたの聖霊を豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。私たちはあなたによって救われた、このかけがえのない、あなたからの宝を、私たちが無にすることがないように、主よ、私たちが救われた私たちが、その救われたものとして、あなたに向かって、あなたと共に、またあなたのために、この身を捧げる人生を送ることができるように、本当に私たちは救われたことは出発でありますから、そのあなたの目的である、その完成に向かって私たちが一歩一歩、あなたから与えられる道を歩み通すことができるように導いてください。あなた方はこの世では苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると言われた勝利のイエス様。あなたの皆をいつも心に刻みつけ、あなたの皆に寄りかかり、あなたの皆だけを賛美し、あなたの皆だけに信頼して、どのような時にも右に左にそれることなく、あなたの御言葉に従って歩むことができますように、私たちの弱い信仰を励まし強めてくださいますようにお願いいたします。今日も私たちに必要な御言葉の糧を豊かに与えてください。あなたの命の言葉をこのところでお語りくださいますように、語るものは本当に汚れた貧しい器 はですけれども、あなたは本当にそのものをも用いてくださいますから、あなたに信頼します。どうぞ聖霊様がこの場を支配し、聖霊様、あなたの御旨だけをこの場で語られるように、また私たちの鈍い心を開いてくださり、私たちが心の中心であなたの御言葉を受け止め、またその御旨に従って生きることができるように取りなしたせますようにお願いいたします。このところを聖霊様の御手にすべてお委ねし、感謝してこのお祈り、尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。本当に、末森桜子先生の就任安守礼式を素晴らしい恵みの中で、迎えることができて、本当に皆さんのご奉仕、お祈りを感謝し、また本当にこのように、主の御心にかなったバトンタッチというかですね、この継承がなされるということ、本当にそれがどれぐらい教会にとって大きな祝福であるのかを深く覚える時でありました。事実、安守を通して、教会の安守を通して、また長老たちの安守を通して、安守の祈りを通して、末森先生にですね、聖霊の火が豊かに注がれて、そしていよいよ牧会伝道の力が与えられて、そしてまたそれは言うまでもなく、バプテスト教会は特にですね、牧師が何かですね、いわゆる牧師という人間の上に権威があるわけじゃなくて、あくまでも先ほど賛美しましたように、頭なるお方は人間ではなくイエス・キリストご自身ですから、そこにつながる私たち一人一人が 霊的な祭司となって、生きた石となってですね、一人一人が献身をすることによって、本当にその教会形成に一人一人が預かっていくことによって、お一人お一人が共にその祝福に預かるということですからですね、いよいよ私たちがそのように励んでいきたいと思います。言うまでもなく、教会の頭はイエス・キリストであり、ちょうどですね、頭がイエス・キリストであるなら、まあ、人間の体で例えるならですね、もう人間にとって一番大事な血液ですね、血液が流れていないと人間は死んでしまいます。ちょうど血液はですね、もう言うまでもなく聖霊様だと思うんですね。イエス様の十字架から流れる血潮がここで本当にそれこそ血液として流れているし、またそれは聖霊によって私たちのところに注がれていくんです。聖霊様が働かなければですね、いつイエス様の十字架も2000年前の出来事なんです。イエス様というお方も2000年前の歴史上の人物で終わってしまうんです。そしていつまでも私たちは過去の自分で生きるんです。どうして自分はこうなんだろう、ああなんだろうと言ってね、いつも自分を振り返ってね、そしてうまくいかないな、生きたイエス様が今ここにおられる、そしてイエス様の十字架のリアリティに生きるんです。私たちはいつもイエス様が生きておられる、そして生きておられるイエス様、聖霊様は私たちに十字架のイエス様を示すんです。過去の十字架ではない、いつも日々私の罪を担っておられる、取り出しておられる十字架のイエス様の前で、己が罪を日々悔い改めて、そして新しく生き続けるということ、これが私たちの信仰生活の勝利の秘訣ですね。現在のキリスト、これが聖霊様ですよ。今2000年前のイエス様じゃなくて、現在のキリストに生きるということ、もちろん言うまでもなく、それは2000年前のイエス様が贖いを一回即全開、全ての罪の贖いを成し遂げてくださったけれども、それが過去の出来事ではなくて、日々その十字架に生き続ける、そのためには聖霊様が必要です。それゆえにですね、先週、私たちの教会から、ですね、多くの方々、全部で子どもたちも入れて15名の人たちが集まってですね、福岡新生キリスト教会で日中間合同世界宣教リバイバル聖会という聖会に出て恵みをに預かりました。もうこの題目はですね、それはもう一つ、まあ二つですね、それは聖霊10万受けて、そして世界宣教に出ていきましょうっていうですね、もう教会のリバイバルと世界宣教、これが題目ですですね。その死を受けるためにですね、行きました。そしてこれは言うまでもなく個人的に受けてね、そして あなた恵まれた、私恵まれた、よかったね、これからそれぞれ頑張りましょう、そんなことのために行ったわけじゃないんです。これは受けた火を教会に帰ってきて、そして教会でその火を燃やしていかなければいけないんです。聖霊はですね、内村勘蔵、面白いですね、内村勘蔵としてこの人は無教会の指導者だったんですけど、でもよくよくこの人は真理を知っていたんです。それは何かというと、彼は決して個人、いわゆる無教会って個人主義と無教会違うんですよ。無教会も集会していたんです。きちんと礼拝を守っていたんです。 そして、まあ、彼は大体息子に対しても、息子は東大の野球部の、ね、エースでもう4番でね、すごい、内村雄二ってすごい人だったんだけど、その人がね、大事な試合があるからって日曜日試合に出ると言ったら、ならんと言って彼はね、日曜日絶対礼拝を強制してね、それぐらい礼拝、神を礼拝することで固く、真理に固く立って戦った人、でもその人がね、真理にあるから、無教会って言うけどね、いわゆるそれはね、私たちが考えるような個人主義じゃない。彼はこう言ってる。聖霊は団体の上に下る。だから決して個人の上ではない。ね、そして私たち一人一人はその分与に預かる。だから私たちもね、福岡新生教会に行って教会の上に下る聖霊に預かったんだ。一人一人はその分与に確かに預かりましたけれども、それは一人で燃やすんじゃなくて、帰ってきたらそれぞれの教会に使えなければいけない。もしですね、受けた人が私たちは受けたと言って勝手に自分たちでなんかあるグループを始めてね、そして教会の中で浮いてしまうとするなら、その流れている命は本物ではないということです。けれども私たち福岡新生教会で受けた命、毎年行って受けています、ね、けれどもその受けた命、受けた人たちは皆きちんと教会につながって、教会生活をきちんと地に足がついたですね、教会生活を送って、牧師に仕え、そして兄弟姉妹に仕えながら教会を立て上げているということは、その命の中で作前森桜子先生が牧者として立てられているということからも証明されていることです。それは教会を生かす命です。特にですね、今年はもうですね、その教会の長く使い方ですね、特に白石梢姉妹が一緒にですね、参加してですね、共に祈れたということは、本当私は象徴的に素晴らしいことだと思っています。それは私たちがこの今戦っているリバイバルと世界宣教の命は、これはバプテスト連盟の諸教会を生かす命であって、何か特別な団体ではないんです。ですね、特別な聖霊派の何かグループではなくて、これはバプテスト連盟に流させていかなければいけない命なんです。この教会で長く長く仕えてくださった教会の柱ですね、教会の祈りの、それこそ祈りの母であるですね、白石梢姉妹も共に参加することができたということ、これは私たちが何かですね、特別な人というのではなくて、本当にまさにそれは教会に仕えるために与えられる命であるということ、そしていよいよ受けた私たちは、この教会形成、教会のでその命を生かすことによって、私たちはその命を守っていかなければなりません。ちょうどですね、今回ですね、私は熊本の愛染教会というですね、福岡新生教会の母教会にも、ですね、行くことが許されました。そしてその元々はですね、その朝会というですね、日本バプテスト連盟の中で本当に祈っていた一つの、まあ、方たちにですね、注がれた聖霊が注がれたんですね。で、この前武田純正先生が自分たちのルーツということを最初に話されました。これ大事なことです、ルーツですね。そしてその熊本愛染教会はもともと熊本バプテスト教会というですね、教会だ。で、その熊本バプテスト教会に赴任した日高という先生が、もう祈って祈って祈りの中でリバイバル、その教会にリバイバルが注がれて、そしてそこから福岡新生教会が開拓伝道に行ったんですね。で、その時のですね、ちょうどですね、この福岡新生教会のちょうどこのですね、政界に行く前に、の第1年目の修法が出てきました。1969年11月14日の修法です。だから45年前ですよ、今から。45年前の福岡新生教会の修法がね、もう全く古くない。今私たちが戦っている戦いと同じ戦いですよ。それそのまんまですね、これを私たちの教会のですね、総会の関東議に乗せても全然古くない。それぐらい、もう一つも狂いなくこの道を私たちは戦っているということ。だから私たちはこれは今に始まったことじゃないんです。これは、そしてこれこそが今日語りますけど、終末時代に受けなければいけない聖霊の命です。これはイエス様が語られた。エルサレムを離れないで、父の約束されたものを待ちなさい。すなわちリバイバルの日を受けなさい。聖霊を受けなさい。そして聖霊を受けたなら、全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいという、このリバイバルと世界宣教の命に他なりません。でこう書かれてあるんですね、このところでですね、ですね、ただ一つこの世界伝道ということに至りますまでに私の魂に悟らされたことがあります。それは 2,3 年前のことでした。 日本の現代教会のことを考え祈っていました。1960年代ですよの時に日本の現代教会のことを考えてね、あまりにも日本の教会が貧しいからね、主よ本当に日本の教会を助けてくださいと必死でリバイバルを求めて先生が祈っていた。武田先生の恩師ですよ、日高先生がね、時に受けるよりは与える方が幸いであるという言葉が霊感のようにひらめいたのです。受けるよりは与える方が幸いである。しかし私たちの愛するこの日本の国はどれほど真に与えてきたでしょうか。ことキリスト教の伝道という問題に限って考えてみましても、日本はあまりにもただ受けるばかりだったようです、ね、と言って、そしてザビエル以来ね、多くの人たちがやってきたけどね、そして多くの人が殉教して死んでいった。最初のバプテストの伝道者宣教師は太平洋の海の中に消えていった。最初の家族、私たちはね、今インドネシアで家族を使わそうとしている。どれぐらいその一つの家族を、家族みんなですよ、捧げるので、どれぐらい尊い祈りがあったでしょうか。けれどもその家族全員が難破して難戦して、そして海に沈んでしまった。けれどもその後さらに送り出して、そのような殉教の死の中でですね、この日本宣教がなされていった。けれども私たちはどれぐらい捧げているだろうか。1969年の時点でこう言ってん、今2014年でしょ、それからの私たちはどれぐらい捧げてきているでしょうかですね。こう言っています先生が。キリストは聖霊何時らに下るとき何時ら力を受けん、しかしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで我が証人とならんと遺言なさいました。私たち神聖の民、まあ、その当時ですね、このリバイバルを受けて、その熊本の日に火が落ちてですね、火が受けて、そしていよいよ開拓伝道を各地にしていったその神聖の民は、このキリストの遺言、ご遺命を呈して生きる主の民であります。それがいつの日成就するかは知る由もありませんが、ともかく神聖の民の究極の祈りと悲願は、地の果てまで伝道者を送るということ。全世界が救われる日まで祈り続けるということであります。祈りによって若鷲たちを続々と掘り起こし、祈りによって育て、真実祈りの翼に乗せて地の果てまで送り出しとうございます。これが私たち神聖の民の最後の目的であり、世界がこのキリストの恵みによって覆われる日までは、神聖の民は祈りの手を下ろしてはならない、キリストの大悲願に生かされている群れであります。皆さん、バプテスト連盟にこのような祈りが、祈る民が与えられているということ。そして私自身はこの神聖の民から使わされたものです。そしてそれが普通の規制ので、玉川教会に、バプテスト連盟の教会に、ですね、私が使わされてきた。けれどもこれは深い神様の御旨があって、この玉川教会がですね、いわゆるそういう誰かですね、日高先生とか武田先生とかそういうですね、人の名前ではなくて、あるいはカリスマではなくて、使命に生きる民が神聖の民なんだ。だからですね、ウェスレが言っている、もしメソジスト教会が朝の祈り、蒼天祈り会を下ろすなら、もうそれはメソジストは単なる一教派になり下がってしまう。ね。けれどもそうではない。祈り戦って世界宣教するのがメソジスト教会だ。そうです。バプテスト連盟もそうです。祈りの手を高く高く掲げ、世の再臨の時まで祈りの手を上げ続ける。そして何のための祈りなのか、究極の祈りの目的。それは私たちの祝福ではなくて、受けるよりは与える方が幸いである。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えること。これこそが究極の祈りです。そして私たちは、そのですね、再臨のイエス様、何を教会に対してご命じになられたのでしょうか。再臨はただですね、イエス様が再び雲に乗って再びやってくる。そうではないんで。私たち、教会が世界宣教をしなければいけない。もうですね、タイムリミットがあるんですよ。ちょうどで。タイムリミット。だから、そのタイムリミットに向かって、私たちはね、真剣に私たちは祈り続けなければいけません。ですね。ちょうどですね、何でも、本当にギリギリになれば頑張るでしょ？皆さん、最後の最後と思えば頑張るじゃないですか。皆さん、本当そのように私たちはね、時間の制約があるんですよ。私たちは歴史の中で生きているんです。だからパウロたちはですね、その当時初代教会は最初のもう30年、50年で、その当時の地の果てにまで伝道していったんです。で、私たちは今いよいよですね、イエス様がもう再臨の時はもう近づいていますよ。 ですね。今の時代を見るときにどれぐらい私たちはそのことを深く覚える時でしょうかですね。先ほど中川兄弟がですね、祈られました。1945年のですね、8月15日を覚えるその時を私たちは迎えました。けれどもですね、本当に私たちはこの日本という国だけを考えてもですね、どれぐらい私たちは与えることをしているでしょうか。そしてそれはまず与えるということの第一歩は、悔い改めから始めるでしょう。本当に私たちが犯した罪に対して、また私たちがですね、例えば私たちがアジアに対してこれから与えようとしています。もし私たちが誰かに対して傷つけている人に対してね、まずごめんなさいというところから与えるということは始まるのではないでしょうか。与えるということは受け止めてくださるから与えるんですよ、皆さん。ね、そちらが受け止めてくださらなければね、与えることができないんですよ。与えることも恵みなんですよ。ね、私たち日本人がアジアに与えることができるということ。これは本当に心からごめんなさいということから始まる。けれどもですね、本当に私たちの今の国の首相はですね、その加害ということを一言も言わない。アジアに対するごめんなさいということを言うことができない人が今、首相になっている。けれどもこれは、私たちは首相の問題、政治の問題ではなくて、悔い改めは恵みから与えられるのであって、それこそ受けるより与える方が幸いであるということは、これは与えることの恵みを知っているからでしょ。例えばですね、愛してもない、愛すること、愛を受けていない人にですね、受けるよりも与える方が幸いなんだから、あんた与えなさいと言ってね。それは与えることができますか。子供に対してね、あんた受け入れる、与える幸いなんだからって言って、よくですね、私は児童館に子供を連れて行きますけど、よくそういうふうなですね、姿を見ますね。譲りなさいって言って、親がですね、自分の子供に対してね、もうあんた、なんでその、おもちゃをあげれないのと言ってですね、もう叱り飛ばしている親がいますけど、子供はもう恐怖に怯えながらね、もう怖くなって、そして手放すようになって、ごめんなさいねって言ってね、親は相手の子供に対して、もうすいません、うちの子供はもうこんなこともできなくてって言ってるけど、でも本当そのようにして神様はね、あんた受け入れる与えるが幸いなんだから与えなさいって献金を絞り取るようにして私たちに対して語っておられるお方でしょうか。また私たちに対して、あんた悔い改めないとどんな裁かれるか分かってるのと言ってね、そしてね、もう恐怖で私たちを悔い改めさせるような、そういうお方でしょうか。そうではありません。私たちは悔い改めは恵みですよ。本当に私たちがごめんなさいということができるということはね、これは私たちがイエス様の十字架の愛を知っているものが、どれぐらい私自身が許されていることかを知っている人が初めてそのことをすることができる、悔い改めることができる。それゆえに私たちはまず恵みによって自分の貧しさを知るということ、自分の罪を知るということ、自分自身の存在を知るということ、これがどれぐらい深い恵みであるのかを私たちは知らなければいけません。終末時代の聖霊を受けるということは、私たちがキリストを、再臨のキリストを迎える用意が私たちの側にできているのかどうなのかということ、そのことを私たちが示されることです。本当に私はですね、韓国の地に行くときにですね、そのときに本当に深い霊的な霊の流れ、聖霊様の流れが出ていくときに、ああ、本当に日本の教会の貧しさを覚えるものです。でも本当にそこから私たちはスタートしていくのではないでしょうか。先ほどペテロがメッセージ、説教を語ったときに、はっきりと2章36節で、だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。はっきり知らなくてはならない。ぼやけちゃいけませんよ、ここが。あなた方が十字架につけて殺したイエスを、神は主とし、またメシアとなさったのです。どうでしょうか？はっきりしてますか、皆さん。あなたはの罪がイエス様を十字架につけたということ。そのことが明確にされていますか？ここからリバイバルは始まるんです。そしてそれはイスラエルの前科で語っているということは、これは教会に対して語っているんです。何か政治家に対してじゃないんです。そうではなく、また個人に対して、あなたに対してというよりも、あなた方教会に対して語られている。教会が目を覚まして、教会が祈る、このことが日本の国に対しても責任があるんですよ、教会が、ね、 本当に私たちはね、この聖霊によらなければ私たちはね、悔い改めることができないんですよ、皆さん。ね、ここでですね、私たち例えば、このですね、先ほどのエゼキエルの現実あるでしょ、枯れた骨の現実ですよ。でもこれを見させられた時にね、多くの人たちは、エゼキエルが立って悔い改めようと言った時に、その時に多くの人たちが言っていたことわざがあるって言うんです。それは何かっていうと、先祖が酸っぱいブドウを食べたから子孫の葉が浮くって。どういうことかというとね、私がやったわけじゃないのに、なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけないんだ。あれはじいちゃんばあちゃんの世代がやったことで。ね、ここでね、彼らだってそうですよ。私が十字架につけた。いつ私が十字架につけましたか。あれはローマの兵隊がやったことです。またあれは指導者がやったことです。ね、日本の国に対してもそうじゃないですか。ね、私たちが、今若い人たちがどんどん靖国とか言ってるの。ね、むしろ若い人たちの方が右翼的になってきてる。それはでもよく理解できますね、その気持ちは。俺がやったことじゃないのにね、今はもう悔い改めろとかね、謝罪しろとかね、そんなことばっかり言ってね、おお、俺、もう俺たちは新しい日本を築かなきゃいけないと言ってね。そしてね、そういうまた昔に戻ろうとする、そのですね、強い日本をという、そういう思いになって、そしてその、まあ、もうそのね、まあ、軍国主義というか、それを司っているそういうところに行ってね、行こうとする。少しでも記憶の残っている人はね、そうすることができないんですよ。ね、でも私たち、直接記憶のない、でもこれが本物ですね。本当のリバイバルが起きるとね、そうすると子供たちの中からリバイバルが起きるんです。私が直接、本当に私がそうです。エゼキエルの世代に50年、60年経っていて、直接その時の指導者じゃなかった。その人たちの中にリバイバルが起きるということ。これが本物のリバイバルです。ね、そして私たちが、それが過去のことではなくて、ね、ちょうど聖霊様によって、イエス様の十字架が過去の出来事ではなくなるように、私たちの罪もまた、この日本の罪も決して過去のことではなくて、私たちが先ほど詩篇でお読みしていただきましたけど、新しいことが始まっていく。いよいよ私たちは新しいことを始めなければいけません。けれども、その新しいことを始めていくときに、過去を封印して、過去に目をつぶったまま新しいところに出ていくことはできません。しっかりと私たちが過去を見て、そして過去に対して清算が私たちの中でできているでしょうか。ですね、皆さんはどうですか。皆さんの過去に対してきちっと清算ができていますか。本当にイエス様の前にこの罪あの罪きちっと全部を告白して、ね、イエス様の前にまっさらなとになっているでしょうか、ね、皆さん本当にリバイバルが始まる時に必ずこの罪の悔い改めが始まるんですよ。皆さんそしてあの日本で起きたリバイバルの中で、ね、子供たちの中に悔い改めが起きたってこの前ですね、リバイバル聖会に、うちの子供たちとまたのぞむくんも一緒に、新しい若い世代が出席することができたということを本当に感謝しています。また今日こうやって畑野さんのね、ところで、子供たちがね、若い世代がこのように集まっているということを本当に感謝です。ですね、私たちの教会が、この終わり、終末時代の聖霊を受ける。それは若者たちにまず聖霊が注がれていくということ。若者たちが予言をする。若者たちが幻を見ていく。そういう教会になっていかなければいけない。けれども、本当にその若者たちの中に、私のためにという、そのイエス様が私のためにという、その悔い改めが、その日本のリバイバルに起きた時も最初に起きたことは子供たちの中に、しかも一番冷えていた世代、中学生とかね、もう一番祈れって言ったって祈らないです。そういう世代にですね、起きたということ、まあですね、大人っていうのは何らかの理屈でこう考えてね、そして、こうそういうふうに言われればね、そういうふうに自分の頭で操作することもできるんです。過去のイエス様が今のと言ってですね、そういうふうに考えようと牧師に言われたからとか、そういうふうに考えると、でもそういう考えるとそういうのじゃないんですよ皆さん。そうじゃなくて、一番ね、それ理屈で言ったってわからない。どうして僕がイエス様を十字架につけるわけないじゃない、そんなことするわけないじゃないって、これが皆さん本音でしょ。皆さん私たちの、ね、な自分がね、今イエス様がおられたらね、僕はイエス様大好きだよ、イエス様に従うに決まってるじゃないか、僕はイエス様に十字架つけるはずじゃないじゃないか、みんなクリスチャンだったらそんな言います。私だってそう言いますよ。でもね、理屈じゃないんです。そう言うけどね、ペテロがそう口ではそう言うけど、結局イエス様を十字架につけていったでしょ。 そのように私たちが、それはもう無意識の世界ですよ。深層心理の世界ですよ。あなたテストで書いてね、イエス様を十字架につけますかって書いてね、つけます、丸、つける、はい、つけない、×って書いてね、そしてつけませんってことを丸したから天国どうぞ。そんな世界じゃないんですよ、皆さん。そういう世界、あなたが本当にそれこそね、あの時代に、私たちがそれこそあの時代に同じことをしたのか、いや、するはずないじゃない。あの中国の人、韓国の人たち殺すわけないじゃない。するわけないじゃない。でもしたんですよ。今、でもこの前の新聞でも、その時生々しくその時の状況が書かれてありますね。中国人を一列に並べてね、そして一人ずつ殺せと言われ。そしてその時にもう上官の命令は絶対でね、もうブルブル震えながらだけど、で自分が後になるようにで、しなくて済むことができるようにと思ったけど、やっぱり回ってきた時に同じようにしてしまった。そして自分が殺した人の首がね、その次の日にそこに並べてあったと言います。そんなこと、それから赤ん坊を殺したりね、妊婦をそのまま突き刺したりね、もう強姦は当たり前ですよ。そんなことも当たり前のようにしてきてね。でももちろん終わった後にそんなこと誰も話したくないし、思い返したくもないからね、誰も言わないで、いいお父さん、いいお兄ちゃんとして家の中では過ごしてるけど、みんなその時のことを、戦地に行った人の記憶をたどっていけばね、ボロボロそういうことは出てくるんですよ、皆さん。私たちが言わないで。で、それはね、整理ができないから言うことができない。どう、自分があんなことするはずがない。でもしたんですよ。それが悪霊の力なんですよ、皆さん。人間っていうのはね、結局ね、するんですよ。この普通の平時の状態っていうのはそんなことがないけど、極限のそういう状況に追い込まれていくとね、本当にあなたの腹の中にね、人間っていうのはね、霊的な存在だから、神様との関係の中で生きていない。そうするとね、そこに何でも入ることができる。でも普通はね、私たちは周りの目とかあるしね、いろんなまた法律があったり捕まるからとか、そういうことでね、神様を信じている人信じていないとそんな差はないんですよ、ね、だからでそんなことやるわけないじゃない。でもあなたの腹の底にね、今日は終末時代の聖霊を受けようというメッセージ。このあなたの腹の中心にね、聖霊様に満たされないと、それはどういうことかというと、どんな状況があったとしても、どんなに迫害になったとしても、イエス様を、それこそね、イエス様を信じれば殺すと言われても、またこの人を殺さなければお前を殺すと言われても、その時に、私は殺しません。また私はイエス様だけを礼拝します。イエス様だけが神様です。天皇ではありません。そのようにきちんと告白して殉教していくことのできる、そういう本物の火の通ったクリスチャンになるためには、そのためには私たちの魂の中心にまで聖霊が入っていないと、これが人間的な教育とかね、あるいは道徳ではですね、そうすることができないんですよ、皆さん。だからね、多くの人の証言でね、一番そういう時にね、こう、そういう手を下した人はともかくとしてね、一番命令する上官の上になればなるほど人格者が多かったって、いわゆるね、尊敬されてね、あの人は立派な人ですという人がね、そういうところで、そういう命令を出していったということ。皆さん、これはね、いわゆるに人格とかそういう問題じゃないんです。そう、本当の霊的人格なんです。これが終末時代の聖霊。終末時代に、この世がどうなろうと、私たちが、本当に私たちの故郷は天国ですということのできる、最後まで天国に所属したクリスチャンです。この地ではなくて、天国に属したクリスチャンですね。そのものに私たちがなっていなければなりません。けれども、そのためにはですね、ちょうどですね、最近も佐世保でもう恐ろしい事件が起きているでしょ。皆さん、あれもね、佐世保では数年前にとんでもない事件がもうすでに起きているって、特に佐世保というところはね、命を尊ぶ教育というのを一生懸命やってきて、かわいそうでしょ、先生たちがね。あ、また佐世保は何やってるのかって。でもそれを私、先生の問題じゃないんです。先生がどんなに命を尊ぶ教育、当たり前ですよ、皆さん。命を尊ばなければならないことは教育、当たり前ですよ。ね、ここに畑野さんおられますけど、例えば原発の問題一つとってもね、本当に大きな問題でしょ。でも、またこれ日本が輸出しようとしてる。もう、そのね、あり方ってのは、どうなってるのかを。けれども、これは政治家の問題、企業の問題ではなく、そして東電がどう、政治が、その問題じゃないんです。本当に私たちが、霊的に、な問題なんです。だからその人間はね、心の中に、あの女の子だってね、 殺したいとずっと思ったって言うんですよ。人を殺してみたかった、それを真顔で言うわけですよ、ね、どうしてそんなことが、ね、なる、命を尊ぶ教育ってされていながらどうしてそうなる、あの彼女だけが問題というわけじゃなくて、私たちそれは日本の日本に対する警告なの、そしてそれは日本の教会に対して対する警告なの、そういう子供たちに対して福音を伝えていかなければいけない。神様以外に救いはないんです。そして聖霊が私たちの魂の中心に宿って、そして本当に私たちが心から隣人を愛するものへと作り変えられていなければいけない。でもそれはね、聖霊の感化程度ではダメ。感化っていうのはちょうどね、風がね、ちょうどふーって吹いてね、で皆さんは聖霊様によってそしてここで礼拝をしているんです。誰も聖霊によらなければイエスを主と告白することはできないんですよ。だから私たちはイエス様を主と告白しているということは聖霊様を受けているんです。けれどもどうですか、本当にイエスを主と告白することが私たちの人生そのものになっているでしょうか。礼拝というのは自分自身を捧げることだってローマ書12章で書いてますよ皆さん、ね、私たちクリスチャンが本当に献身、イエス様こそ私の人生の主です。このお方が私の全てですという。こういう命の中で教会が日々戦って祈って生きていないと、この世に対する証はできないんですよ、皆さん。ね、そうで言ってみたらね、こう、コアですよ。中心的なところですよ。で、この中心に火が燃えていたら、それは、もちろんね、あの佐世保の、例えばあの女の子に対してね、あなたなんで聖霊十万ないの、でないのって言ったって、それはイエス様のことを知らない人に対してそういうことをできないでしょ。例えば安倍さんに対してね、今すぐですよ、韓国行って悔い改めろなんとかって言ったって、彼にそういう意識がないわけですから。そういう命の中で教育も受けてないし、そういうことも知らないわけですから。そういう恵みを知らないわけです。できないですよ。でも結果としてね、ですね、けれどもそういう政治にまで波及していくような、そういう命がずっと流れていってね、そして皆さんが働いている企業においても、学校においてもそういう教育がなされるし、企業も本当に利益じゃなくてね、本当に人々のことを考えるような、そういう企業にならなきゃいけないし、ましてや政治が本当に弱い人を助けるような、そして心から悔い改めることができる、そういうアジアという仲良くすることのできる、そういう政治家が立っていかなければならない。けれども、そのためにはちょうど中心が腐っているのに。ここから水が流れていっていないのに、そういう外側のことをどんなに対処療法してみたところでね、問題の解決はないんですよ。だから日本バプテスト連盟も今対処療法のことを一生懸命やってるんですよ。いろんな問題、社会問題、いろいろこうあれですよ、ね、オスプレイ反対とかなんとかってね、でもその根っこがどうなのかって、そうすると私たち教会の問題になるんですよ。あなた、皆さん方してイエス様を信じている者がね、口先だけのイエス様を信じていることではなくて、本当に皆さん日本のそういう時代になった時に皆さんちゃんと告白してイエス様のために殉教する殉教的クリスチャンになっていますか？ですね。皆さんそのことが私たちに問われて、そして事実ね、戦前の日本、戦中の日本の教会はそのことにおいてそう証しすることができなかったの。8月17日にね、その時に戦意高揚礼拝っていうのをね、そういう礼拝を企画、そしてその時のね、メッセンジャーが香川豊子先生だったって、ね、教団の一番中心にいた人ですよ。香川豊子、本当それはね、香川豊子を悪く言うわけじゃなくて、それくらいね、本当に立派な人でしょ。香川豊子先生、本当に立派な人ですよ。あの、四国、あのですね、神戸のですね、スラム街に入っていってね、宣教伝道して、そして今の政教のあれを作ったのも香川豊子だと言いますね。だから本当ものすごい影響力を政治に、経済にも、社会的福祉においてもね、そしてあの運中車も香川豊子が設立したものですよ。そのものすごいその功績は誰も、それはね、もう誰も否定することはできない。でも、私たちはね、香川豊子先生であってもね、その時、一生懸命みんなで頑張って、日本が勝つように頑張って祈りましょう。皆さん、まだもう原爆ももう落ちてる後ですよ。8月17日にそれを企画していたって言うんですよ。皆さん、もし日本が勝っていたら大変ですよ。今、ね、負けてよかったんですよ、日本は。本当負けたことを心から神様に感謝しなきゃいけないですよ。勝たなかったということ。でもそれぐらい日本の教会は目が見えなかった。そしてその後もそれがずっと引きずりながらね、来ている。そしてその時に総懺、一億総懺悔で香川というか、すぐ日本総懺悔運動って回ったんです。でもその時も、本当に心から誠の神様に対する悔い改めや、またアジアに対する謝罪ではなくて、天皇に対する ごめんなさいだと最初に教会がねずっと言ってきたことは、天皇に対して忠義を尽くすことができなかった、日本の国体を守ることができなかった、それを本当に申し訳なく思う、本当にそういうふうに言ってね、そしてそのようにして日本のその悔い改めることのできない体質ですね、この命が、そういう命が流れていないで、けれども私たちはね、だから本当に教会に責任があるんです、ね、教会が本当に祈らなければいけない、ね、私たちにが責任が、そしてそれはエゼキエル書37章、そしてそれは時代がもうそれは60年前のこと、70年前のことだからではない、それはそして過去のそういう香川豊子先生とかそういう過去の教会の人たちを批判するために私は語ってるんじゃない、そうではなくて私たちがこの問題をクリアする、このことは私たちに対するですね、宿題なんですですね、そしてそれはあの時できなかったからできなくて当然だ、そうではなくて今からでも遅くないんですよ、今からでも私たちがね、もう一度私たちはこの悔い改めの福音に固く立ちたいんです。それはエゼキエル書37章でこう語られている。主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、アルタリの真ん中に下ろされた。そこは骨でいっぱいであった。で、骨でいっぱいになっている。その時主は言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。もうね、骨だけど、ただの骨じゃないですよ。枯れた骨ですよ、皆さん。ちょうどね、日本の今でも、フィリピンとかね、パパイユギニアとかインドネシアとか行くとね、もう多くの日本の骨があって、今でもボランティアの人たちがそこに行って骨をね、取っていく、そう遺骨を収集する、そういうね、働きがなされている。ね。その骨、ね。でも私たちね、その骨は生き返ることができるか、どんなに遺骨を拾ったところで生き返ることができないでしょ。でも、主なる、ここでエゼキエル言って、主なる神をあなたのみがご存知です。あなたはできます。あなたはできる。私たちはできるんです。この日本の国があの60年前、70年前、もう枯れ果ててしまったからね、もういいじゃないか。もういいじゃ、そしていいじゃないかって言いたいんですよ。ね、でもいいじゃないかじゃダメなんですよ。良くないんですよ、皆さん。やはりその枯れ骨が復活しないといけない。その最も見たくないところ、この枯れ骨からじゃないと復活することはできない。枯れ骨は復活しないでしょう、皆さん。普通は枯れた骨じゃないよ。枯れた骨ですよ。ドライボーンですよ。でも、ここからなんですよ。ここを見なきゃいけない、私たちは。この日本の国の霊的現実を見なければいけない。なんとなくうまくいっているから、このまま行くだろう。とんでもない、皆さん。本当に危ないですよ、今、日本の国の現実も。本当に危ない。けれども、私たちはこの時に、その時にもう一度エゼキエルのように、主は、ここに立って、そして主はエゼキエルに言われました。なんて言われ、4節で。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、皆さん。枯れた骨よと語らなければいけない。枯れ骨よ、主の言葉を聞きなさい。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返ると言って。この教会もそうだ。10年前に大谷先生を通してね、枯れた骨って言われたんですよ。根っこから腐っていると言われたんですよ。でもその言葉を聞いて、本当にそうです。私たちは枯れた骨です、主よ。けれども私たちはあなたによって生き返りたいんですという、そういう願いを持って主の使命に立ってね、ここで語られてね、リバイバルと世界正義を語られていった時にね、カタカタと音を立ててね、皆さん今これだけ大きな民になってますよ、皆さん。けれども、もう一度私はここでですね、七節で、私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。見よ、カタカタと音を立てて、骨と骨とが近づいた。皆さんは、ここで語られている御言葉によってね、カタカタと音を立ててね、立ち上がり始めている民ですよ。玉川教会、今、カタカタと音を立てていますよ。そして、ですね、骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆ってね、あらゆる部分で回復が起きてきています。なんですね。先日も倉成さんのね、お子さんのね、不思議な回復の証を聞きました。本当に不思議なことが起き始めています。ね。けれども私たちはそこで終わってはいけない。ここで書いてある。しかしその中に霊はなかった。皆さん、これですよ。私たちはね、ここで本当に今カタカタと音を立てています。そして筋と肉が生じと書いてあるようにね、本当に特に新たな牧者が与えられたということ、これはどれぐらい神様の屈式設立でしょうか。素晴らしい奉仕者も与えられ、このような立派な建物も与えられね、本当に今骨と筋と肉が生じ、皮膚がその上を覆ってきています。 けれども私たちが霊的現実を見るときに、しかしそこに霊はなかった、そういう現実にならないように、私たちが本当に今この時にエゼキエルに主は私に言われた、霊に予言せよ、これですよみたいな、ここなんですよ。今の教会、日本の教会が語られてないことは、皮膚に予言したりはしている、政治に対しては何かいろんなことを言う、教育的なプログラムはする、またさあですね、音楽的ないろんなことはするかもしれない、でも霊に語られてないんで、皮膚じゃ肉じゃもう鼻は肩がつかない話にならないんですよ皆さん。霊的な問題、あの佐世保の問題でも霊的な問題です。悪霊の問題です。悪霊が語ってるんですよ、人を殺せ人を殺せね。そういうところに私たちが語りかけなきゃ、その私たち人間は霊的な存在だから、ジョン・ロックという人がね、教育者です、彼はね、タブララサという言葉言って、これ白紙、人間は白紙である、白紙だから人間は何をそこに書くかによって人間は天使にもなるし悪魔にもなるんですよ。ちょうどね、ソフトを入れるようなもんですよ、パソコンにね。何もなかったらどんなに立派なパソコンだって何の役にも立たないでしょ。そこに何のソフトを入れるかによってそのパソコンが生きることができるんで、 Windows とかね、Macintosh とかいろいろあるんですね。私たち人間にどんなソフトを入れるかですよ皆さん。その時に霊を入れなければいけない、精霊が入らなければ、霊に予言せよ、人の声を予言して霊に言いなさい、主なる神はこう言われる、霊を四方から吹き来たら、霊をこれらの殺された者の上に吹きつけよう、そうすれば彼らは生き返る、私は命じられたように予言した、すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った、彼らは非常に大きな集団となった、教会になった、教会が成長した、そして私たち一人一人が自分の足で立った、特に子供たちが、親に連れられてきてた子供たちが、親が言われたからじゃない、また人に誘われたからでもない、私は直接主と出会った、私の人生はイエス様によって贖われた、私の人生は主のものですよ、みんなが一人一人が生ける石となることができる、それは生き返った集団とならなければならない、けれどもそれは個人的な問題ではなくて、教会に霊が注がれて教会が生き返るときに、そのときにどんな人がここに来たとしても救われて、私は主と出会ったと言って証人になるんですよ。それこそヤクザだって救われるしね、どんな罪人だって救われることができるんです。でも個人的な問題である間はね、これは私たちに解決はありません。皮膚とか肉の問題はね、いい学校に行くとかね、いい先生につくとか、いい素晴らしい本を読むとかね、なんとかである程度はできるかもしれないけど、本当の根っこの部分が作り変えられるということ、これはこの教会で語られる予言、そして聖霊によって語られる御言葉、その御言葉が一人一人の中に入るときに、その時にあのペテロの説教を通して、主よ私たちはどうしたらよいのでしょうか、もうこれ根源的な人間の叫びなんですよ。どうしたらよいのですか、ね、何ができる、もうできないんですよ、どうもできないから叫んでるんですよ、どうしたらいいんです、どうしようもないということを言ってる。でもその時に、悔い改めなさい、神様のもとに行きなさい、神様のもとで御言葉を聞きなさい、その御言葉によって変えられなさい、ね、悔い改めということは方向を変える、神様の方に向き直す、ね、神様のもとに行く、そしてそれは神様のもとに行く、その時に具体的な私たちに対して罪が示されていきます、ね、その時に私たちが本当にそれを捨てることができるように、ね、それは恵みによらなければ捨てることができない、だからまず私たちは悔い改めさせてください、作り変えてください、悔い改めを与えてくださいと私たちは祈らなければいけません。どうしたらよいのですかとまず祈り始めるところからですよ、ね、悔い改めと言ったっていうのはこうしなさいこうしなさいと言われてやるようなもんじゃないですよ皆さん。そうではなくて、本当にどうしようもないし、憐れんでくださいと、あなたの存在を投げ出すことが悔い改めです、ね、ああこれもうそういう小手先の問題じゃないんです、玉腹の底からね、私が主に対して本当主を助けてください、憐れんでくださいと祈り始めるところから始まります。今日本はそのところにいるんじゃないでしょうか皆さん。本当に今こそ日本の国は主をどうしたらいいのでしょうか、もう解決はありません、 経済的に復興したかもしれない。学校はね、それこそ識字率で言うと世界でもう1万ぐらいの、それこそエボラ出血熱とかああいうのに来るな、もうそんなのがないぐらい高級衛生もね、発達しているしね、本当にそういう伝染病もほとんど駆逐されているしね、本当にもう何が他にいる必要なのかというぐらい必要なんだけど、でももうエボラよりももっと恐ろしい、その本当にその私たちの霊的な問題、その問題の解決はどこから来るんでしょうか。若い人たちが今脱法ドラッグって流行ってるでしょ。どうしてあんなに貧乏人がやるんですか。そうじゃないでしょ。みんな満たされた人がもう何か満たされている、表面的にはけれども満たされないもので何かをしたい、あれをしたい、ね、本当にそういう私たちの中にあるそういう叫びに対して誰が答えることができるんですか。教会しかない。けれどもその教会に霊がなかった、これが問題なんです。だから教会に予言して言え、教会の霊に予言して言え。私たちの教会が今こそ霊に立ち上がる時を迎えています。そして真実な悔い改めと祈りを持って、この日本の諸教会に対して、日本に対して本当にリバイバルを求めて、その御言葉を語り、そして祈っていこうではありませんか。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの深い憐れみの中で、あなたが愛してやまないこの玉川キリスト教会に私たち一人一人を導いてください。本当にこの終わりの時代に聖霊を受けよう、私たちがこの教会に集い、その恵みの本当に恵みに預かるように、あなたが召してくださったことを覚えて心から感謝をいたします。あなたは教会の上に聖霊を与えてくださいます。ありがとうございます。この教会は今終わりの時代、この本当にいよいよ邪悪なこの時代にあって、私たちがあなたの光を赤々と輝かすことができるように、また本当にあなたの再臨のイエス様を迎える白い衣を着てあなたの前に立つことができるように、私たちに何よりも必要な聖霊を与えてくださいますようにお願いいたします。そして聖霊が働くときに、また聖霊を求めて私たちが祈るときに、まずあなたは私たちに罪を示してくださいますから、ありがとうございます。どうか私たちがあなたによって示される罪をそのままにすることなく、あなたの前にその罪をすべて告白して心からの悔い改めを捧げることができるように助け導いてください。あのダビデが本当に主よ憐れてくださいとあなたの前に必死で本当にその身を捧げて祈ったように、私たちもどうか憐れてくださいと祈ることができるように、悔い改めの涙を流すことができるように、またこの日本の国の罪を思って泣くことができるように、本当に心からの悔い改めの涙を流すことができるように、どうか私たちを憐れてください。本当に悔い改めようと言われるときに、私たちの深いところに起きる肉の反発をどうぞあなたが所存取り除いてください。人のせいにしてしまい、そしてあなたからの御言葉を取るとこう本当に遠ざけようとする私たちの肉を主よどうぞ今あなたが十字架につけてくださり、その私を本当に主よ救うためにあなたが語ってくださるその御言葉を心の中心で、魂の中心で受け止めることができるように、今日私たちに与えられたあなたからの示しを私たちが無駄にすることがないように、憐れみ助けてください。主よ憐れんでください、憐れんでください、この地を憐れんでください。イエス様、聖霊を豊かに注いでください。私たちに新しい命を与えてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。